こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで ね今日もね、
いや、え、
今日もね、出張先を変えました。
珍道中ね。いやいや、はい、北京にさ、インスティンクト衣装がやるって。
あ、それで行ったんですね。
そうそうそう、それで応募したの。その参加者しか応募できないんだけど、
参加者しか、何の参加者です
か？そのインスティンクト衣装、北京に。
の参加者しか応募ができない。
できない。いや、行かないと当たらないんだけど、先にその事前抽選だから送ったら当たったの。
買えるってこと？また。
メガラジアスが当たったから、これ行かなきゃと思って。
当たっても、行かないと買えないの？
買えない、買えない。だから行く前提の人は申し込むんだけど、いや、でも行かない可能性もあるんだよ、何も買えなかったら。わざわざ北京に行って何も買わずに。
見に行くだけじゃね。
見に行くだけっていうのもね。まあいいんだけど、まあそれでもちょっと悩んでたんだけど、まあ韓国いるし、まあコリアエアで2時間ぐらいだからと思って。で、
ついでについ
でにね。でさ、いや、すげえ良かったね、そのランジャース自体。すんげえ、超でかくて。
インスタ上がってます？も
う。インスタ上がってない。まだちょっと言っちゃいけないかもしれないみたいな。日本初上陸です。言っていいんだけど、もちろん。日本初上陸。まだ、中国の工場から中国向けに出荷されたさ、そこを当選した人に。でも日本人で買ってんの俺だけだから。俺が。
日本人で持ってんの大久保啓太しかいない。
今、だってこれから先行販売だと。でももう55台しかなくて、多分ほとんど中国とかタイに行くんで、日本は多分5台とかしか来ないと思う。
まずそのうちの一人。
それを一人で、手で、初めにさ、ディディなんだよ、向こう。ディディ呼んだらさ、入らなくて。でっかいディディ。
そんなでかいんですか？
中国人のスタッフ二人にこう、運んでもらって、で、ホテル着いて、ポーターの人呼んで、さ、でっかい、なんていうの、キャリーみたいなやつにさ、積んでさ、で、翌朝も、急いでたから朝、もう、それで行って翌朝帰るみたいなスケジュールだったんで、だから朝さ、でもそれ捕まんなくて、自分でさ、廊下をこう、ホテルの廊下を押しながらさ、フロント前持ってって、でかいタクシー呼んで、で、なんか、ね、中国怖いかなと思ったらみんないい人で協力してくれて、で、なんとか。
高さどのぐらいあるんですか？その長さは。
長さが 1.、
うん、1.。
あ、でも1メートルちょっと、ベアブリック 1000% ぐらい。あれよりちょっと大きい。
もう大きいですよね、多分それよりね。
で、あれ、で、箱もあるから。
うん。
重いからさ、足悪いのにさ。で、また、他のも買ってさ、で、ポップランドとかも行っちゃったからさ、なんか、それでいろいろお土産、このめいっ子がラブブが欲しいとか言うからさ。だから、
忙しいですね。いや、でも。こっちはじゃあ、アートとしての視察じゃなくて遊びですよ、ね。
まあでも、いやいやいや、そのアートトイですよ。
言い方な。
アートト
イ。いや、とりあえず頭にアートつけときゃ、もうアートトイとか
ですもんね。すごくない？それで、そんだけ集まってんだから。
ひどいなぁ、すごい。
いやでもね、中国がさ、なんか、意外、なんか LINE 使えないとか言ってたけどさ。
はいはい。
いや、だからデータ抜かれてる可能性はあるんだけどさ、LINE とか全然使えてさ、eSIM だからかな。なんか LINE 使えるんですかって LINE できてさ、今使ってるやんって返したんだけどさ、何のやりとりだと思って。で、Google も使えたよ、その。ただ、Google マップのは多分正しくないんだろうね。で、なんか、ポップランド入るのに、カードじゃダメだって、アリペイで入れって言われて。で、アリペイ、でも使えないイメージだったんだね。なんか、向こうの銀行とかないと。でも、全然カードで登録できて、なんか、中国便利になってると思って。ただ、マジで英語通じない、北京、特にかもしれないけど。
あ、北京もですか？
いやだから、なんか、やっぱ中国語は、ね、世界共通語だと思ってるんじゃない？だから、その通じなくて、で、翻訳機を使ってさ、Google なんとかみたいなのさ、トランスレートみたいな、あ、向こうのやつだと思うけど。で、中国語を喋って英語にして俺に見せるんだけどさ、日本語にしてくれよって思うよね。それ使うなら。なんで、俺またその英語
を。日系のアメリカ人がかかるのかと思われたじゃない
ですか。違うでしょ、絶対。まあ確かに日本語喋ってないけど。いや、そう。
じゃあ、そちらは、要は、フィギュアを買いに行ったと。
いやいや、アートトイ。
アートトイ。
すごいよ、マジで。いや、マジで手に入れてよかったの、本当に。
ちなみに、おいくらぐらいされる？
いやいやいや、でもそんなじゃないよ。35万ぐらい。いや、でも、でもそれのちっちゃいやつ、
うん。
普通のサイズのやつで15万ぐらいなんだけど、今 eBay で 200万とかやん。
大久保先生のやついくらっすの今じゃ。
いや、まだ出てない、まだ。
転売したら、どうなの。
いや、
大丈夫ですか。おうちバレたら、ちょっと。
セキュリティね。
セキュリティ。
いや、それ以外もレア物が続々と増えてんだけどさ。俺もう、ベッドが邪魔だなって思ってるぐらい物が増えて。
ベッド捨てちゃえばいいんじゃないですか。
いや、本当に布団で寝ようかな。もう寝なきゃ
いけない。
ソファーで寝ようかな。なんか、寝る部屋借りようかな。
あととか。
そう。
ああ、まずいまずいまずい。くだらない話してたら時間になっちゃいました。大事な財務の。
AirPods Pro 3はね、同時翻訳機能つくんでしょ。
え、そうなんですか。
そう、9月発売に。いや、超楽しみと思う。まあ、初めはあれだろうけど。ね、そ
したら追いつくでしょうね。
追いつくよね。
うん。
いやー、ちょっとそれをね、期待しながら。翻訳こんにゃくだもんね。未来来たよ、ね。
ちょっと財務行きますよ。
いや、いいんじゃないも
う。ダメダメダメ。
財務。
はい、ダメダメ。
はい。
さあ行きましょう。
はい。
今日の質問ですが、いきますよ。こんにちは。私は製造業の会社で雇われ社長をしております。
製造業の会社でってちょっと中国人っぽい。
ダメだ今日。
いや、
本当邪魔が入りますね。製造業の会社で雇われ社長をしております。
はい、
会社の財務状況は比較的安定しておりまして、この機会に資金繰りをさらに強化したいと考えていたところ、取引先のあるメガバンクからまとまった金額、2000万ほどの融資提案を保証協会付きでいただきました。
うん、
条件も悪くなく、経営者保証も求められておりません。
はい。
ただ、将来のことも考えて、他の金融機関にも声をかけてみたのですが、提示された融資は金額が小さく、しかも経営者保証を求められる内容でした。
うん。
私はオーナーではなく、あくまで雇われ社長ですから、個人でリスクを背負うことには、正直なところ違和感があります。このような状況であれば、オーナーに保証を担ってもらう、あるいは保証を受け入れる代わりに役員報酬や株式の一部譲渡といった交渉を検討すべきではないのかと迷っております。雇われの立場から、どのように金融機関やオーナーと交渉するのが妥当なのでしょうか。
なるほど。
なるほどね。
なるほど。
なるほど、ね。
結構。
リスクバランスもあってね、
う
ん、確かに。
そうね。
うんうんうん、
まあ、だから、協会付きのところは良かったよね。保証もなしで。
ね、メガバンクの方ですね。
そうだね。あ、メガバンクなのね、だからね。
メガバンクって出てますね。
そっか。で、多分他の金融機関、多分地銀さんに声かけて、プロパー出してくれないか小さいか保証ありってことは、まあ、あんまり良くないだろうと。だから、まずメガバンクとやっちゃったのが失敗かもしれないね。
へえ、なんでですか？
いや、だってこの後繋がらないもんね。まあ、この金額で別に資金繰りが、万全であれば、
うんうん、
まあ、多分今別に悪くないけど。あ、
その先に繋がってこないで、ここで終わっちゃうってことですか？
うん、それ以上ないんで。
ああ。
もう、だから、プロパーには絶対行かないと思うんで。
あ、なるほど。メガバンクは、
この感じだとね。
うん。
だから、まあ、もっと財務が盤石であればね。ただその場合は多分その桁が一桁違うような金額だろうから、融資メガバンクがやる場合はさ、2億とか3億とか、ね。だからちょっともしかしたら、その、協会をどこで使うかっていうのは、この先保証なしのプロパを求めていくんだったら考えなきゃいけないとは思うっていうのが、まあ、あるかなと思う。
なるほど。このあたりの話ね、ベーシックなところをね、前々回やっておりますからね、そちらも合わせて聞いていただくといいかもしれないですね。
そうね、個人、で、追わない方がいいだろうね、まずね。ただ、その、追う金額というのもあるので、その、連帯保証を第三者保証ってわけじゃないけど、まあ、なんか、こういう方が入らなきゃいけないときに、じゃあ、対価が何が妥当なのかっていうのは結構、論点になるよね。
うん。この答えない話ですね。
だって、まあ、最大、例えば1000万借りて保証だと、最大もちろん1000万の連帯保証債務はあるけど、それがだから自分が経営している会社が要は返済できない状態に なるのかっていう問題とのバランスじゃない、当然。
確かに。
で、減っていくわけだよ、借り入れは返していくから、
うんうんうん、
だからもう絶対潰れないよみたいな、自分がすげえ自信あって、まあ、とりあえず保証で借りと、まあ、絶対潰れないよ、借りなくてもいいと思うんだけど、まあ、保証を、いや、それでも、いや、逆に言ったらね、この人のあんまり考えてなかったけど、
うん、
まあ普通であれば借りなきゃいいんだと思うんだけど、
その
要は銀行しか得しない話だからね、その連帯保証取ることに関して、はいはい、ただ潰れそうなら考えなきゃいけないってのあるけど、まあ、まず今が比較的安定している状況であれば、例えばその役員報酬を増やすとか株が欲しいみたいな時にはなんかそこのリスクを取ってもいいのかなって逆に その交渉するカードとしてね。
なるほど。
いや、俺連帯保証までしてんだからさ、みたいなのが、要は絶対潰れないし、例えば、まあ、絶対はないんだけど、実質無借金みたいな会社の場合ね、とかでさ、まあ、それオーナーが、うん、いや、借りなくていいよって言うかもしれないけど、いや、そこまで腹くくってやるんだから、株少しくださいよみたいな話は、まあ、なくはないんだろうし、
うん、
まあ、逆に言えば、それやるんだから役員報酬をね、借り入れの、上げろみたいな話もできるし、結果、潰れなきゃ得するし、だんだん減っていくわけだから、上げてもらっ、月ね、なんか10万上げてもらったけど、最後借り入れ、もう10万円しかなくても、10万上がったままだろうしね、多分ね。
うん、
だから、そういう交渉もあるのかなって、この質問で気づいたっていう感じだ
よ。まあ、確かに。
だ逆に言えば、オーナー側からしたら、オーナー側からして連帯保証は入りたくないだろうしね。任せてるからね。
オーナー自身がね、任せたところに連帯保証ってちょっとなんかね。うん、
そう、だから、だけど結構入ったりしてんだよね。もともと借りてんのが入ってるからさ。
そう。まあ、そんなもんだっていうのもあるでしょうしね。
うん。なんか、全然、この間の聞いた話で、親子喧嘩してて、会長がすげえ金使ってて、会社が結構傾いてて、で、会社怖いんだってすげえ。建設系で。で、
普通に人として怖いってことですか？
そうそう、普通にフィジカルも強そうだし、普通に殴られるみたいな。で、はいはい、だから逆らえないみたいなので、うん、でも代表やらされてんだけど、少し、ね、保証も入ってんだけど、で、
そこだけ切り取ったら殴られるし保証入るって大丈夫かって感じが。
そしてさ、金を使いまくるしさ、っていうのでさ、やめちゃえばさら保証入ってると。だけど、会長も補償入ってるっていうから、それ自分の金自分で食い潰してるだけじゃんみたいな。で、株主会長ですみたいな。いや、なんなんみたいな。その社長の補償だけ抜いてやれよみたいな話でさ。でもなんか、任せちゃうとあんまり連帯保証も、その、入るときは気になるけど、
うん。
会社ずっとやってる人間からしたらあんま気にならない部分もさ、まあそれは良くないんだけど、ちゃんと確認しておかないとね、自宅担保とかでどうにもなんないケースとかあるから。だけど、うん、オーナーからしたらそんなにインパクトもないかもしれないしね。そんぐらい入るよみたいな話かもしれないしさ。っていうので、オーナー、まあオーナーとの交渉はその辺がオーナーがどう思ってるかっていうので、いい条件勝ち取れるのかっていうところと、金融機関に関しては、だから雇われだから、ただ雇われだから入りませんっていうと、前書くのが出た
ら。確かに、ここって雇われという目、対しては、金融機関から見るとどういう見立てになるんですか、立場上。
いや、でもなんか覚悟あんのですかみたいな話なんだろうね。ヤクザだから。
ヤクザな感じで来るんですね。
いやいや、言わないけど、でもやっぱり、ね、なんか、昔、地方の金融機関に言われたのは、でもあの社長って、持ち家じゃないですよね。結婚してないですよね。逃げると思ってるみたいな。なんかそんな感じって思うよね。すげえ。
もちろん貸してる側のね、最悪のシナリオからすると、やっぱその辺までは見ますよね。
そう、だから一人身で賃貸だったらみたいなさ。いやいや、そういう感じなんか。まあまあまあ、そう。なので、あんまりだから、財務状況強くするしか多分ないと思うんだけど、うん。っていう。
こう、それぞれの立場の中でってことですね。でも、この方はね、社長の立場ですよね。雇われとしての。
そうだね。
そもそもこの会社の中で今後、ね、それこそ株も譲渡してもらいながら自分でこう引き継いでいくような方向なのかの、その辺のちょっと出口の個人の戦略がないとね。
そうだよね。
それが言えないですよね。
うん。例えばまあそれですごい伸ばしたら報酬なのか、それこそ株を継げんのか。
うん。
まあ多分何らかのメリット、まあ言い方悪いけど何らかのメリットがないとリスクを負うべきじゃないよねとは思うけどね。
うん、
だし、その、逆に今、保証も何もない、なければ、本当に万が一あっても、まあ別に普通にね、辞めれるわけだし、ある意味、転職ができるから。
でも、なんか思うんですけど、この話がさ、いや、この社長、会長からの今、指名されて、今、雇われやらせてもらっていながら、このなんか先代から繋いでもらってる、これをね、継ぎたいんです、みたいなニュアンスがちょっと出てくる、普通出てきたりもするじゃないですか。
ああ、そうね。
来ずに金の話だけ出てる時点で、なんかちょっとこう、気なさそうは感じますよね。
いや、でも怖いんじゃない、うん、会長は怖いかもしれない。
また暴力。
いや、暴力かもしれない。
もうやれ違う相談じゃないですか。
確かに。
実は、さしてください
って
。
多分あれだね。それは向井先生の方がいいかもしれない。でも労働者じゃないからな、今な、もはやな。 どうなんだろうね。これはもう、形式的に、実質で雇われ、実質労働者みたいな認定できないのかね。
でも確かにさ、あとありそうですよね。
ねえ。
でもあるもんね。雇われ社長が実質労働者っていうのは確かにありそう
ですね。いや、あるんでしょ、だって。で、役員はあるよね、だって。
うん、
役員にしてるからか、あの、残業払わないみたいなね。
執行役員とか特によくありますよね。
いや、あるよ、あるパターンだよね。うん、まあそういう相談かもしれないけど。
違うと思うよ。
違う。
そういうなんか、案に示したヘルプじゃないと思いますけど。
ああ、そっか。いや、なんかちょっと気遣いして。
気遣いか。さすが金と気遣いの男ですね。
だね。
まあということで。
はい。
ということで。
まあ、思わない方がいいと思います。はい。リスクは。はい。
終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組は、いかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。